Let's begin now.
Highway, Peking. お聞きの番組は Highway Peking CRI 中国情報ラジオです。
こんばんは。ハイウェイ北京中国情報ラジオ水曜日ご案内の劉飛です。
こんばんは、星和明です。ここからは中日交流カフェをお送りします。この番組ではリスナーの皆さんからいただいたお便りや日本人が書いた作文をご紹介します。
つい数日前ですが、10月31日はハロウィンでしたね、
はい、
中国ではあまり定着していない印象がありますね。
私もそう思っていたんですが、ここ最近は北京で言えば若者が集まる街のサンリートンなどでは仮装する人も見かけるようになりました。
そうですか。ここ数年の変化ですね、
はい、
もちろん日本ではかなり根付いたような感じがありますね。
根付いた要因の一つと言われているのは、東京ディズニーランドでディズニーハロウィンが行われるようになったことからだそうで、そこから各地のハロウィンイベントにつながったということです。コスプレ文化に馴染みがあった日本では仮装という親和性が高くて、さらに近年の SNS の普及も後押ししたと考えられています。
こうしてすっかり日本の文化として定着したハロウィンですが、その経済効果も大きいようですね。
はい、経済効果はバレンタインやホワイトデーを抜いて1100億円にもなるそうです。確かにこの時期はハロウィン関連のものが街に出回りますので、クリスマスの7000億弱という規模に次ぐ日本国内のビッグイベントとなっています。
巨大な経済的効果を生み出す欠かせないイベントになりましたね。皆さんの周りではどうだったでしょうか。それでは早速前半のお便りをご紹介します。
最初のお便りは長崎県東園木郡の石橋聖子さんからです。ひどい雨が降り、雷も鳴るような怖い日もありました。また洋服の乾きにくい日もあり、とても気持ちが落ち込むこともあります。7月21日には長崎県内で過去最多となる1587人の新型コロナウイルス感染者が発表されました。また私の住んでいる町でも感染者が増えているので注意をするように言われていて、そのような生活をしています。両親は4回目のワクチンが終了する予定です。私はまだ3回目だけです。7月20日の放送はとても嬉しかったです。香港のスターレスリー・チャンさんの歌をかけてくれたことはとても嬉しかったです。彼の歌声に励まされています。私は彼の存在を知ることによって香港を知ることができました。彼が愛した香港が幸せであることを心より祈っています。
石橋さん、お便りありがとうございます。ご両親は4回目のワクチン接種が終了する予定とのことですが、日本ではどのような方が4回目の接種対象になっているのでしょうか。
日本では接種日時点で3回目のワクチン接種から5ヶ月が経過した60歳以上の方、18歳以上で基礎疾患を有する方、その他重症化リスクが高いと医師が認める方、医療従事者など高齢者施設などの従事者が4回目接種を受けることができます。
接種を受ける際の費用はどうなっていますか。
全額公費で接種を行うため無料で接種できるということです。さて、石橋さんはレスリーちゃんを知ったことで香港好きのきっかけになったようですが、以前劉飛さんは香港へ旅行に行ってきたことがあると聞きましたが、これはおすすめというものはあるでしょうか。
そうですね、香港に旅行に来たら買い物や観光はもちろんのことですが、やはり香港グルメは外せませんね、
はい、
香港といえばヤムチャですが、ヤムチャ以外にも高級な広東料理から B 級グルメの香港式おかゆや麺、また最近流行りのオーガニックレストランや個性的なカフェまでいろいろ楽しめます。
一度に全部食べるのは胃が持たない感じがしますけれども、香港で食べてまた食べたいというようなものはあるでしょうか。
はい、あります。何を食べても安定して美味しいのですが、エビ蒸し餃子水晶虾饺は透き通るほどの薄皮とエビが合わさってプリプリ弾ける食感が楽しめます。エビの味も濃厚で絶品です。
エビ蒸し餃子は広東料理の代表的なヤムチャの一つです。 皮はやはり特徴的で蒸し上げるとプルプルに仕上がります。何でも豚の背脂を入れることでコクがプラスされて具を滑らかな舌触りに仕上げるということです。
皆さん今度香港に行く機会があればぜひこのエビ蒸し餃子を試してみてください。おすすめです。それでは次のお便りをご紹介します。大阪府堺市の織田弥生さんからのお便りです。日本の国技の大相撲の秋場所がすでに始まっています。今回は一波乱ありそうです。みんなに愛されたイギリスの女王が崩御し、チャールズ国王の時代に中国とイギリスの外交に変化はあると思われますか？それから地球のフロンティアである南極と北極、中国は南極観測や北極開発に乗り出したりしているのでしょうか？織田さん、お便りありがとうございます。お便りには大相撲の秋場所について書いてありますが、今年はどうだったのでしょうか？
秋場所は横綱の照ノ富士が両膝の怪我のため10日目から休場しました。以前も怪我によって番付を大きく落としてきた中でも横綱まで上り詰めていました。膝の手術を終えたということなので、しっかりと療養してほしいなと思います。
照ノ富士の一日も早い回復をお祈りします。さて次は南極における中国の観測活動について少しお話ししましょう。中国は面積およそ1400万平方キロメートルの南極大陸で、頂上基地、中山基地、崑崙基地、泰山基地という4つの観測基地を持っています。
科学研究内容を見ますと、4カ所の基地はそれぞれ特徴を持っています。まず西南極にある頂上基地周辺は生態系が活発で、南極の生態観測と研究に適しています。続いて中山基地は東南極にあり、南極大陸氷床の変化の過程、南極の棚氷と海洋の相互作用を研究する理想的な場所です。また航空物理、地質学、地球物理などの作業を展開するための優れた位置でもあります。それから3つ目ですが、南極大陸氷床の最高地点であるアイスドーム A に位置する崑崙基地は、氷床コア科学、大気科学、天文科学などの研究に適しています。そして4つ目の泰山基地は崑崙基地の科学観測をサポートし、さらに南極グローブ山観測の重要な支援プラットフォームとなっています。現在中国の科学観測隊員は5カ所目の南極観測基地をめぐって事前の準備活動を展開しているところです。
南極大陸の面積はおよそ1400万平方キロメートルあって、地形や気候環境は非常に複雑です。基地をさらに建設し、そこを拠点としてさらに豊富な研究データを備蓄することで、初めて南極に対する認識を大きく深めていくことが可能となります。中国は総合的な国力の発展と科学研究水準の進歩に伴い、新基地候補地を慎重に選び建設することで、南極の科学観測空間のさらなる拡大を可能にしていきます。そして長期間のリサーチと白熱した議論を経て、ロス海に浮かぶイネクスプレシブル島が5カ所目の基地の建設候補地となりました。
ロス海は南極海が南極大陸に深く入り込んでいる海域で、地球上の船舶が到達できる最南端の海域の一つでもあります。また南半球で最高緯度の海洋生態系があり、南極環境保護区内でシステムが最も整った地域です。そのためここは科学観測における注目の地域で、アメリカ、ニュージーランド、イタリア、ドイツ、韓国の基地が分布しています。
5カ所目となる南極基地は設計上通年利用が可能です。建設後は80人が夏を越し、30人が冬を越すことができます。規模は5500平方メートルで、半径300から500キロの科学観測が可能になるということです。それでは1曲お届けします。レオロイン・レネリウの歌で、很愛很愛に、長い間、キロロの歌、長い間の中国語カバーです。どうぞお聴きください。
想为你做件事，让你更快乐的事，好在你的心中埋下我的名字。 间趁着你不注意的时候，悄悄地把这种子酿成果实。我想他的确是更适合你的女子，我太不够温柔，优雅成熟懂事。如果我退回到好朋友的位置，你也就不再需要为难成这样子。很爱很爱你，所以愿意舍得让你往更多幸福的地方飞去。很爱很爱你，只有让你拥有爱情，我才安心。
ハイウェイ北京中国情報ラジオ水曜日、ご案内は私リュウヒと
星和明でお送りしています。
では引き続き後半のお便りをご紹介します。
3通目は高井清さんからいただきました。随分と長期にわたりまして、お手紙と中国国際放送局日本語部からのプログラムをはじめ、さまざまな資料をお送り続けてくださいまして、本当にありがとうございました。実は妻が本年1月24日、83歳の生涯を閉じました。血液内科のある病院に入院することを勧められ、紹介状を書いてくださったのですが、折からのコロナの蔓延で、どの病院にも入れていただくことができず、残念なことに入院する前に自宅で息を引き取りました。 妻はもともと近隣の国々の語学を勉強したいという希望を持っていまして、まず中国語の学習を始めました。短波放送の入るラジオを購入し聞き始めたのですが、そう簡単には学習が進むはずもなく、その頃 CRI の日本語部を知り、お手紙をお出ししたのではないかと思います。その時以来、様々な資料を送り続けていただくことになりまして、本当に感謝申し上げておりました。1998年の夏、3週間でしたが、黒竜江大学に留学させていただきましたが、単身でしたので、北京経由での黒竜江への旅でしたが、言葉もわからず大変だったようです。しかし、その3週間があまりにも素晴らしい経験で、その翌年の1999年の夏、5週間の予定で黒竜江大学に再度参りました。この時は国鉄で新潟に行き、それから空路中国に渡ったようです。わずか1年の間にそれまでにはなかった道路が完成したり、中国の発展ぶりに驚くほどのことだったといいます。本当にいい経験をさせていただきました。長い間本当にありがとうございました。
高井さん、お便りありがとうございます。奥様が亡くなられたことに心からお悔やみ申し上げます。
お悔やみ申し上げます。奥様と中国 CRI 日本語部との縁を教えていただきましてありがとうございます。とても行動力のある奥様のエピソードですね。
そうですね。黒竜江大学での3週間の留学は大変素晴らしい経験をしたということを聞いてとても嬉しかったです。
東北の方ですが、留学をされたという黒竜江大学はどのような大学でしょうか？
前身は外国語専門学校で、1941年創立の延安に建てられた中国人民抗日軍政大学を前身とする大学です。もともと延安で設置されましたが、1946年にハルビンに校舎を移して、1958年に今の学校名である黒竜江大学となりました。現在は法律、経済、外国語、歴史などの文系専攻を中心に、化学、電子、生物など理系の専攻も備えている総合大学です。
外国語専門学校が元となっていますので、やはり文系の学部が強いんでしょうか？
そうです。外国語源文学、哲学、法学、中国語源文学などの学科は全国トップクラスとなっています。でも今ではバイオ技術、化学加工、電子情報などの理工系の技術研究にも力を入れています。
学生たちはどんなキャンパス環境で勉強しているんでしょうか？
キャンパスの面積は181万平方メートルに上り、蔵書数400万冊の図書館や体育館、プールなどの付属施設も整備されています。また国際交流も積極的で、海外の大学140校余りと交流を進めています。最近はロシア、韓国からの留学生が全体の過半数を占めているということです。
さて、高井さんの手紙では新潟から黒竜江省のハルビンへ直行便で向かったようですが、この航路はいつからなんでしょうか？
新潟ハルビン線は日本国内と中国黒竜江省ハルビンを結ぶ唯一の直行便として、1998年6月に定期就航して以来、中国東北部との往来を支えてきました。
この航路は第二次世界大戦の頃からの新潟ハルビンの関わりからですね。
そうです。深い関係にある新潟県と黒竜江省は1983年に友好提携を結びました。交流を重ねる中で、中日航空交渉の進展や関係者のセールスによって空路開設が実現しました。年間旅客数は2000年度に3万人を超え、2001年10月には週4往復となりました。その後は訪日観光客の急増を受けて、2015年7月に週6往復、さらに2015年9月1日から就航後初の毎日運航に拡充されました。
中国の東北地域と日本を結ぶ交流を支えてきた直行便ですね。
はい。また新潟県は中日の自然保護協力の手本が示されています。1980年代以降、中日両国の関係部門は絶滅の危機に瀕していたトキの保護をめぐり緊密に協力して、 複数の研究を共同で進めてきました。日本は資金面、技術面から積極的に支援を行い、中国は合計7羽のトッキを寄贈して、日本のトッキの生息地である佐渡市で保護繁殖に取り組み、トッキの野生復帰を実現させました。
現在佐渡市に生息する野生トッキおよそ500羽を含め、世界各国のトッキの数は7000羽余りにまで回復しました。中日協力によるトッキ保護の成功は、世界の野生動物保護市場の模範となっています。今後もこのような友好協力の事例がより広い範囲、より多くの分野に広がることを期待します。
以上、お便り紹介のコーナーでした。
お聞きの放送は北京放送中国国際放送局の日本語放送です。ハイウェイ北京、引き続きお楽しみください。
ハイウェイ北京、中国情報ラジオ水曜日、中日交流カフェをお送りしています。ここからは交流広場です。
この時間は2021年パンダ杯の受賞作文をお届けしていきます。中日本中国大使館中国外文局傘下の人民中国雑誌社日本科学協会が共催するパンダ杯は2014年に創設され、私と中国をテーマに16歳から35歳の日本人を対象にしている作文コンクールです。言語は日本語であるため、中国語ができなくても中国に対して考えを持つ若者であれば応募することができます。昨年のパンダ杯は新型コロナの影響で様々な困難がある中、400点もの応募作品が寄せられました。厳正な審査の結果、優秀賞10名、入選10名、佳作35名、団体賞4校が選ばれました。交流広場のコーナーでは、優秀賞入選などを受賞した55名の作文をご紹介しています。今日は、佳作を受賞した九州大学の久保田智之さんの作文です。作文のタイトルは、私が中国語を学ぶ理由、読み手は星和明アナです。
私が中国語を学ぶ理由、九州大学久保田智之。私は第二外国語として中国語を学んでいる。先日、中国人留学生の王さんと知り合い、すぐに仲良くなった。王さんは日本のアニメが好きで、私が知らない作品まで知っていた。そこまで日本のことに興味を持ってくれているなんて、私は少し嬉しかった。私が中国語を選択していることを話すと、なんで中国語にしたの?と彼は尋ねた。私はうろたえた。日本の文化などが好きで日本語を学んでいる王さんに対して、私は中国のことなど何も知らず、中国語を選んだ明確な理由がなかったからだ。とっさに出た言葉は、中国語を話している人は多いからだった。気のせいか、王さんは寂しそうだった。私はなんだか王さんに申し訳なくなり、このままただ漫然と中国語を学ぶのではなく、中国のことをもっと知った上で中国語を学びたい、そんな気持ちが強くなった。その後、私が彼に日本語を、彼が私に中国語を教えることになった。また、互いの言語だけでなく、生活や文化まで教え合った。数日後、王さんが中国のお菓子を持ってきてくれた。中国の食べ物を見るのは初めてだったので、とても嬉しかった。家に帰り、さあ食べようと思って、ふとパッケージを見ると、印字されている賞味期限の日付が目に入った。2021年3月13日。今日は8月16日。5ヶ月も過ぎているではないか。さすがにおかしいと思って伝えると、中国では賞味期限ではなく、製造年月日を印字するのだそうだ。そして、賞味期間として、保质期、保質期、何ヶ月と記載するらしい。なるほど、先ほど見た日付は製造年月日だったのか。もう一度パッケージを見返すと、保质期、保質期、9ヶ月。よかった、まだ食べられる。ほっとするのと同時に、私の中にはもう一つの感情があった。それは、 自分の中の常識が常識でなくなる新鮮さだった。私は王さんからいろいろ教えてもらったとはいえ、まだ実感がなく、中国のことを聞いてもどこか遠い国のことを聞いているような感じだった。それを王さんに伝えると、王さんは他の留学生も紹介してくれて、一緒に火鍋を食べようと誘ってくれた。私は中国人といえば内輪でまとまっていて、どこか近づきがたい印象があった。そんな中国人たちの中に私一人日本人で大丈夫だろうかととても緊張していたが、それはすぐ消えた。まるで前から友達だったかのように話しかけてきてくれたのだ。少し驚いたが、なんだか中国とぐっと距離が近づいた気がした。そして私はいつの間にか中国人というフィルターを通して彼らを見ているのではなく、その人たち個人を直接見ていることに気がついた。それから彼らと中国と日本の間の問題についても議論したが、そこでも私は日本側の視点しか持っていないことに気づいた。また私が持っていた中国に対する多くの偏見にも気づかされた。しかしそのおかげで同じ問題でもいろいろな方向から考えられるようになった。それだけではない。彼らとの対話は自分を見つめ直す良い機会になった。彼らにいろいろ質問されるうちに、自分の言葉、自分の文化、自分自身を意識するようになり、自分を客観的に捉えることができるようになった。自分の外側と内側の両方に目を向けることで、今までぼんやりとしていた自分の姿が鮮明になってきたのだ。私は王さんたちと出会って考え方が変わった。新しい価値観を自分に取り込むことで、自分と向き合い成長できた。とはいえ、私はまだ中国について知らないことばかりである。中国は広く、中国の文化と一概には言えないそうだ。地域ごとに風習が異なり、当の中国人でさえ他の地域の風習に驚くことが多いという。まだまだ中国のことを知りたい。なぜ中国語を学ぶのか。春先には自信を持って答えられなかった質問に、今なら自信を持って答えることができる。私が中国語を学ぶ理由、それは中国の文化を知って、そのままでは見ることができない自分の姿を広大な中国の言語や文化という鏡に映して見つめ直すためだ。
以上、九州大学の久保田智之さんの作文でした。
交流広場をお届けしました。
それでは一曲お届けします。冷漠、冷漠の歌、多一些、少一点、友達以上、恋人未満。友達以上、恋人未満、これは私たち二人の宿命かもしれない。冷漠の歌、多一些、少一点、どうぞお聴きください。
你孤独的心、有没有一种感觉？在这寒冷的冬天，这种感觉叫做思念。我渴望的心真的想靠近一些，但是在彼此的心里面，总是有些话没有说完。如果上天注定我和你一起走过难忘的一段，如果一个人的路太遥远，我愿意陪着你找到你生命中的春天。比朋友多一些，比恋人少一点，也许这就是你和我命中注定的那份缘。让快乐多一些，让烦恼少一点，不管未来有多苦多难，只愿彼此的心都是晴天。
孤独的心，有没有一种感觉，在这寒冷的冬天，这种感觉叫做思念。我渴望的心真的想靠近一些，但是在彼此的心里面，总是有些话没有说。
ハイウェイ北京、中国情報ラジオ水曜日、ご案内は私、リュウシと
星和明でお送りしています。さて、ここからは故事成語のコーナーです。
このコーナーでは、日本でもおなじみの故事成語や中国の故事成語を、その意味、例文、出典などについてご紹介していきます。
スピーチや挨拶でよく使われる四字熟語、四つの漢字の組み合わせによって簡潔でわかりやすく、さまざまな意味合いを持つものが多くあります。
ぜひ今週の言葉もチェックしてください。
それでは今日ご紹介する成語は何でしょうか。
石破天驚、中国語では石破天驚。
漢字は石が破れて天が驚くと書きます。石破天驚は音楽、詩文、出来事などが人を驚かすほど奇抜で巧みなことを形容する言葉です。これは石が破れて天が驚くほど巧妙であるという意味から来ています。
出典は李賀の詩、李氷九号を引くからです。原文は以下の通りです。吾思蜀同张高秋、
五子食堂甲州に張らる。空高く晴れ渡る終点のもと、あの五の絹糸を食の霧の盾ごとに張り渡す。
空白凝云颓不流、
空は白く雲を凝らし崩れんとして流れず。すると何もなかった空に固まる雲が崩れそうなのに流れず、じっとしたままで。
江娥啼竹素女愁、
公が竹に泣き素女憂う。女神がは泣いて竹に涙を落とし、素女は琴を弾きながら憂い気に見つめる。
李平中国弹空侯、
李氷中国に空を弾ず。あの李氷が国の真ん中、花の都で盾ごとを弾く。
昆山玉碎凤凰叫、
昆山玉は砕けて鳳凰叫ぶ。その琴の音に昆仑山の玉は砕け鳳凰は泣き叫び。
芙蓉涕露香兰笑、
芙蓉梅雨に泣いて香蘭笑う。芙蓉の花は泣いて涙と梅雨を置き、かぐわしき蘭の花微笑むように咲き開く。
十二門前融冷光、
十二門前冷光を溶かし、長安十二門前に差す冷ややかな秋の光もほころんで溶けてゆき。
二十三思動紫黄、
二十三思四股を動かす。九号二十三子の音に天帝も動き、身を乗り出してくる。
女娲炼石补天处、
女娲石を練りて天を補うところ。創造神女娲は錬石で天の裂け目を補修したというが。
石破天驚斗秋雨、
石は破れ天は驚きて周囲を通ず。そこの石壁が破れて水が漏れ出した。天井は驚くも秋雨となってそのままじっと降り続く。
梦入神山交神玉、
夢神山に入りて神王に押し売れば。夢の中神山に入り込み、馬場の成りした神女に教えると。
老鱼跳波受交舞、
老魚波に跳ねて走行を舞う。老魚が年甲斐もなく波に跳ね、痩せた水地も四つ足で舞い出した。
无志不眠以桂树、
五室は眠らずして慶樹に寄り。聞き惚れたのか木こりの午後を眠りもせずに月の慶樹に呆然と立ち尽くし。
鹿角斜飞湿寒兔、
鹿角は斜めに飛びて関東を潤す。聞き惚れたのか露が斜めに飛び散って月のうさぎも寒いのに毛がしとってしまった。李賀は中国中東の元宗詩人で河南省の出身です。10代にして関羽に司祭を認められて華僑を目指しましたが、関羽の推薦にもかかわらず反感を抱く者たちに受験を阻まれ、失意のうちに帰郷しました。以後中央官界への道は閉ざされ、一時階級の低い官職を得たこともありますが、27歳で亡くなりました。
李賀の死は生前からすでに高い評価を得ていました。 まず怪異なるものへの憧れを深く抱いていた関羽がリガの理解者であり、力強い庇護者でした。番頭ではリガの同族とされるユイビ派の李松隠と、それに対照的な革命的社会派の非実球がリガに傾倒しました。
近代に入ると新末の革命家である譚士道、中国近代文学の祖である魯迅が愛好者となりました。近代日本の作家では愛読者たちに泉鏡花、芥川龍之介、堀達夫、三島由紀夫などがいます。
今日はリガの死に出典を持つ非常に斬新で優れている詩文や音楽のことを形容する四字熟語赤破天橋をご紹介しました。ぜひ作文やスピーチなどで活かしてみてください。以上、故事成語のコーナーでした。
ハイウェイ北京、お別れの時間が近づいてきました。番組では皆さんからのご意見、ご希望、メッセージなどをお待ちしています。
宛先は郵便番号100040、中国国際放送局日本語部ハイウェイ北京。
E メールアドレスは nihao2180@cri.com.cn です。さて、お別れの時間となりました。ここまでのご案内は星和明と
劉飛でした。
それではまた
再见。